はい、それではまとめていきましょう。僕らは、どうやらですね、その振り子に振り回されて、おそらくいろんな人の価値観に振り回されて、こうすればうまくいくよと言われて、魂は嫌だよって言っているのに、理性がですね、うん、そうしようって言って、まねっこをして、まねっこをするたんびにですね、魂は嫌だよって言ってる。でも、理性の方が声が大きくて、魂はこっそりと隠れてですね、うやだうやだよと言いつつもですね、先ほどの氷とホース、レーザーと CD の例で言うとですね、魂こそが実現の現実化させるものなんですね。氷のリングであり、レーザーの照射するレンズなところ、発射口なわけですね。なので理性がですね、どんなにこうしようって言ってもですね、その下側、裏側、反射するその向こう側で魂が嫌だよと言っていれば、その事実が現実が、それが現実化していくということなんですね。で、じゃあそのこだわりを止めていって薙になってしまって、イエスを集めていったとしますね。僕らはそのビジネス、企業とかでの成功をこんな風にしていったらいいな、こんな風に本当にやりたいことができたらいいな、それでビジネスとしてもうまくいったらいいなとかっていう風に思うわけなんですが、じゃあですね、カルボナーラが好きだとかですね、日光浴が好きですとかですね、英語が好きですとかですね、そんなものを集めていったら、ビジネスとしてうまくいくものは何か見つかるのかといったら、これも甚だ怪しいわけですね。どうしたらいいのかという答えではないんですけれども、この本の言うところのですね、すべてのこだわりは過剰ポテンシャルを生み出すので、してはいけないんだけども、唯一してもいいこだわりがあると。それは、生まれ持った自分の魂が輝くシナリオというのがあって、そのシナリオに近づくようなこだわりは持ってもいいし、持つべきなんだということを書いてるわけですね。それは、一朝一夕では見つからないわけなんです。なぜならば、僕らはシナリオを、いろんな不快のシナリオを実現させ続けてですね、どんどんどんどんシナリオを遠くに遠くに遠ざかってきてしまったわけです。なので、そのシナリオに行くにはですね、一つずつ一つずつ、シナリオはですね、一気にポーンとは飛べなくってですね、一つずつ一つずつ隣のシナリオに移っていく必要があると説明しています。人生ラインを移るのにはですね、飛躍、跳躍はできないんだと。と、一つずつ一つずつですね、振り子を止めていくと、自分のこだわりの方に近づいていくわけですね。そして自分のこだわりらしきものが見つかったらですね、そのことにどんどんどんどんこだわっていくわけですね。そうすると、その魂が輝くシナリオというのがあるので、そこではそのこだわりを増幅していけばですね、魂も幸せだし、そのことを一生懸命やるわけですから、まあ、現実界で言えばですね、仕事を一生懸命やる。そうするとそこに自分の魂とか、自分の能力とか発揮される。そうするとそれを喜んでもらえる。で、喜んでもらえることは自分が喜んで、めちゃくちゃ楽しいな、ワオとかって思って、そこにイエスを貯めると。そうするとそのイエスが貯まると、それは重要性となってですね、してもいい唯一の重要性となって、こだわりがどんどんどんどんですね、振り子を生んで、またエネルギーを発生するようなその事実を生む。例えばそれがビジネスで言えば、もう嬉しい、よかったよって言ってお金を払ってくれると。で、そのことにお金を払ってくれて、ワオって思うと、またお客さんが喜んでくれてお金を払ってくれるっていうのが連続していくと。でも、ただその中にもですね、これは、80対20の法則ですけれども、魂の階の中にもグレードがあるわけですね。魂の階も80対20、その20をもう一回80対20で分けると16と4になるから、大雑把に分けても、4と16と80のですね、魂の階のグレードがあると。そうすると、決して不快ではないんですけれども、両者の比較で言うと、16の階の方が残りの80よりは、そっちの方が階としていいわけですね。そしたら、その16の方にこだわっていく。で、その16の中ともう一個4があったら、そっちの4にこだわっていくと、よりその魂の階の輝くシナリオの方のこだわりにどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどん近づけていくわけですね。 そうすることによって僕らは自分の本当にやりたいことであるとか、コアであるとか、お客さんが喜んでくれるとか、そういういろんな言葉で説明できるんですが、自分の魂が輝く人生がどうやら生きられるらしいんだと、こんな風に本では言ってるんですね。ただ他にも2冊全部で600ページぐらいありますので、この1時間ぐらいの話では全部伝えられません。必ず最初にアプローチとしてやったらいい話を今日はお話しさせていただきましたので、そこをクリアしたらですね、また僕にご一報いただけたら、その次のステップなんかもお話ししてもいいかもしれません。先ほどもお話をしたように、 SN 比が変わる前にですね、次のステップやっても全く意味がありませんので、ここの段階を取り違えて次の話を聞いてもそれはただの勉強オタクになりますので、ぜひですね、この SN 比を変えるというところに取り組んでみていただければなって思います。で、最後にこの話をして終わりにします。これもこの本文で言ってることなんですが、僕ら夢を見て、まあその後覚えてるか覚えてないかは別としてですね、夢って突拍子もない夢がどんどんどんどんストーリー展開しますよね。夢ってどういう状態かというと、理性が寝てる、そして魂が起きてる時なわけですね。そしてその魂がこんな人生を生きたいねっていうバリアントのセクターシナリオにビームを送って、それを夢の中で現実化させてるという解説をしてます。そうすると魂が、あ、今海にいたけど次山がいいな、次、逆さまがいいな、空飛びたいなっていうと、シナリオは無限にあるので、魂が次こうしたいなと思うものは次々と実現していくのが夢の世界なんですね。ファンタジーの世界なんですね。これを著者はですね、軽い軽い船、風でふーっと動く小舟のようなものだというふうに言っています。どういうことかというと、魂の回というエネルギーをポンと情報を発信すると、セクターにバリアントに伝えると、ふっとすぐ実現すると、ポンポンと実現すると。ところが、現実世界っていうのはそうではなくって、本の例えを取るとフリーゲート艦という例えを出しているんですが、重装備の重たい戦艦ですね。あのぐらい重いので、風がちょっと吹いたぐらいでは動かないよねというふうに言っていて、そこから先はですね、まあ、いわゆるそのアファーメーション的なことであるとか、ビジュアリゼーション的なことを進めています。これも先ほどの、SN 比の話ではないんですが、まずは不要な無用な害のあるこだわりを止めて、 SN 比が上がってきたらですね、そこの、スクリーンとかですね、言ってますけれども、映像化ビジュアリゼーションみたいな話を読んでいただくといいかと思います。そしてその後はですね、3巻4巻と続くんですが、その後は別にこの振り子じゃなくても、もういろんな成功哲学が言ってること、自己啓発が言ってることなので、アファーメーションしてもらってもいいし、ビジュアリゼーションしてもらってもいいし、同じようなことをしてもらっても全然別の効果が出ると思います。その土台作りがですね、この赤本黄色本なので、まあ時間はかかるかもしれないんですけれども、なぜ何せですね、40歳なら40年、35歳なら35年、30歳なら30年、ずーっとですね、作ってきたパターン、習慣、反射のやり方なので、時間1年くらいかけるつもりでですね、止める、振り子を止めるように努力してみたらいかがでしょうか。途中何度も言ってきましたけれども、何回も何回も何回も何回も何回も何回も聞いてみてください。そしてご自分で、もう本を別に読む必要もないと思うんですが、ご自分の毎日の人生からご自分がこの今言った話を当てはめてみて、あれこれどうなるんだろうなっていうふうに、考えてみてですね、対処処置してみていただけたらと思います。そして最後になるんですけれども、先ほどお話をしたこだわりのパターンとか価値観のパターンっていうのがどこでどんな風に起こってるかというのは、決して外からは分かりません。どんな人生を起こってきたかの全膨大な人生はご自分しか分かりませんので、西田に相談しても、絶対に分かりませんので、ご自分でパターンを紐解くというような努力をするしかないということは最後に伝えておきたいと思います。ただこういうケースでこんな風になって、僕は私はこんな風に考えるんだけど、これってこんな振り子が動いてるのかしらみたいのを 考えても考えてもわからないときは、ご一報メールでもいただければ、もしかしたら考え方のきっかけをですね、一緒に考えることができるかもしれないので、そんなときはですね、ご一報いただけたらと思います。そしてできれば、この振り子を活用を使ってみて、もしかしたらすぐ1週間後なのか3ヶ月後なのかわからないんですが、効果、効能、何か自分の人生の変化、つまり人生ラインの乗り移り、移り変わりによってですね、起こっていたあのこと、このことが止まって、少しでも快な人生を生きられるようになったとしたらですね、よかったらそのメッセージもですね、メールで教えていただけますでしょうか。引き続きですね、こういう情報にまだ触れてなくって、この情報を必要としている人に、その体験談をお伝えしてあげられればですね、よりたくさんの人がですね、より快適なですね、人生生きられると思いますので、その次の人のために、あなたの体験をですね、メールで教えていただければと思います。それではですね、振り子の法則、これで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。